2024年3月29日金曜日、時刻は午前7時47分になるところです。さて、中井久夫衆さんですね、美史的群れ論ということでお伝え しましたね。昨日はまあ、職場の関係とか、とにかく日本人は集団性を発揮するというけれども、それは大体数人なんだと。もう300人とかさ、まあ、その大きな会社でも大体力を発揮するとなると7、8人ぐらいまでの人間というのが一番、それもものすごく能力を発揮する、パワーを発揮するというふうなことが書かれてましたね。で、まあそういうお話があって、で次もそこで終わって、次4番目のこのトピックは都市という森の中ということになってましてね、まあ、これはまあ飛ばしてもいいと思うんですけれども、一つこう冒頭のところに柳宗悦宗悦という人がいますね。芸術のこう、民芸運動ですかね、された方で、その人が言った言葉をちょっと引用されてて、都市というのは一種の森で狩猟民族的なものに回帰しているんだということを柳宗悦が言ってたということがちょっと出てますね。まあ、そんなこんなことが書かれてて、都市という森の中で、次に5つ目がですね、集団の微細構造ということがありまして、でここではちょっと面白い、まあ、これもざっくりなんですけど、短い文章ですけどね、短い文章ですけれども、この集団の微細構造の中身のところにちょっと興味深いのは、人間というのは孤独でもありえないし、人間というのは孤独でもありえないし、そうかといって群れの中でも安心できない変な動物であるということを、バートランド・ラッセルという人が、人間とはそういうものだというふうなことを定義したということが書かれてますね。これもなかなか、まあ、そうだなと。ですから文章ですね、こんなことが書かれてますね。全く孤独ではありえないし、でしかし時々は孤独にもなりたい。よく言われるのは、山嵐のロジックで、近寄ると痛いし、離れると寂しいし、危ないというんですが、もうちょっと複雑なところがあるような気がしますと、人間のこの距離感というか、いうふうなことが書かれてますね。で、まあ、そういうものを、集団の微細構造というものがあって、6番目のトピックがですね、これ、興味深くてですね、私が最初にこう図書館で借りた時にメモした箇所が、この触れることについて書かれている部分なんですね。ちなみにこの美史的群れ論というのは1989年にこう書かれているんですけれども、でこれのその6番目の触れることの冒頭のところにこういうふうな一文がありますね。人間の触れ合いというのは大変奥行きがあるんです。最近体が痛くてしょうがないという患者がいて、どうしようもないから指圧を始めたんですと言われるんですよね。中井先生が指圧をしたと。でここでその驚くべき発見がこうご自身の中にあったということなんですね。で左肩と右肩同じ高さでこうちゃんと押してるつもりなのに、患者さんが違うってこう言うらしいんですよね。でどのぐらい違いますかって言ったら、なんか手で表してくださいって言ったら15センチぐらい違うとかで、指圧で頭のこの真ん中のところに手を置いてるのに、いやちょっと右寄りであるとか、指2本ぐらい右寄りであるとか、 なんかそういうふうなことを言われて、であこれはとか思われたんでしょうね。なんかここにまたあの我々の知らないことがあると思われて、で文章としてはこんな表現になってますね。少し山気気ですね、山気を出してやったら、人間の体はその人の病気によってものすごく歪んでいることが分かってきて、これは僕にとっては大変なびっくりなんですとこう書かれてますね。で続けて、今まで自己身体像が歪んでいるとか、空無化、あの殻ですね、あの虚無、空無、殻になってる、なしになってる、空無化しているということは、いろいろな病気について言われていますけれども、こんなに具体的な話は誰もやらなかったわけです。視圧なんていう普通は医者がやらないことだからでしょうかというふうな、たまたま自分が視圧をやってみて、でそういう発見があったということですね。これがすごくあの面白くって、で文章こう続いていくんですけれども、でちょっと本腰を入れてですね、その患者さんの体に触ると、でそうあのちゃんと触っていくためには、やっぱり自分もちゃんとあのこう姿勢を正さないといけないということが分かってきたということなんですね。でまずあの裸足になると、で裸足になって患者さんに触ると、で裸足になって自分の体が、自分の体の中心線がまっすぐ地球の中心に向かっているというか、そういう感覚が必要なんですというこう書かれてましてね、なるほどと思いながら、で、まあ、先生もなるほどとこう思われたようで、で文章はこう続くんですよね。なるほど、触れるということは大変なことなんだなということに気づいたんです。触れるということは群れることの一つの基本ですね。かすかな触れ合いを予感する場合から濃密な触れ合いまで、人間的距離は視覚じゃなくって触覚ですね。元をたどれば、もう一度、人間的距離は視覚じゃなくって触覚ですね。元をたどれば、耳を澄ますという言葉があるけれども、体が澄んでくるということが大変重要なんだというわけです。そうじゃないと相手がわからない。体が澄んできてかすかに触って3、4分すると、自分の脈拍だか相手の脈拍だかわからないものを指先に感じ出すんです。そうすると大抵の患者さんはだんだん暖かくなってくる。ただある種の心身症の人というのは不愉快だったのが少なくなってきたというところまでは行くけれども、それ以上心よいとか気持ちがいいというところまではいかないとこう、まあ、あって、まだこれは続いていくんですけれども、このあの身体の不思議さというか、それは、まあ、私自身も、まあ、なんていうんですかね、あの経験的な学びと、あと本とかね、そういうものを読んで、それをすごく思ってるんですけど、この裸足になって触って、であの自分の、まあ、体も澄んどかないと、その相手にもまた伝わらないっていうか、脈拍がこう同期するというかね、なんかそういうふうになって、相手のあのちょっとこう気持ちよい、高くなってくるという、なんかこういうふうにこうするっていうか、 なんかそういうものが、人間の、だから人間的距離は視覚じゃなくて触覚ですね、というこの表現がね、実際そうだなと思いますよね。で、私はこう無意識なんですけど、なんかそんなに出会ってそんなに長くなくても、何かこうふっとその相手の方のこう腕、上の腕あたりの上腕というかのあたりをファッとこう触ってなんか話しかけたりするんですよね。多分それは自然にやってるんですね。ですからそれ、まあ、受けた方はどうなんだろう、意外な感じ、意外な感じというほどこうグッと触らないから、なんか軽くこう話しかける時にちょっとこう触る感じなので、それはそういった意味では、まあ、距離も近くなってるけれども、むしろその触覚、軽い触覚が、まあ、ここにも軽くってありますが、軽い触覚が何かこう親近感を醸し出すということに多分なるんでしょうね。なぜ自分でそうするのかなと思うんですけれども、私自分自身は非常に自然なんですよね。これがでもたまに相手が男性だった場合、なんかちょっと勘違いする場合もありますよね。まあ、それをちょっと自分の記憶でも 1,2 回そういうのあるかなと思うんですけど、まあまあそれはさておき、これでもなかなか興味深いちょっと箇所ですので、これは続けてまたね明日か次回読みたいと思います。といったところで、時刻が7時58分を過ぎたところです。以上です。